黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。アーメン。ご起立ください。賛美の427番をもって主を褒めたたえます。427番。51番。それでは口読文51番、ヘブライ11章です。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。
不信の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。
信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、
したがって見えるものは目に見えているものから作ったのではないことが分かるのです。
信仰によってアベルは神より優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。
神は彼の捧げ物を認められたからです。 アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。
信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。
移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。
信仰がなければ神に喜ばれることはできません。
神に近づく者は神が存在しておられること、まだ神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を告白しましょう。使徒信条。
我は天地を作り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエスキリストを信じ、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来たりで生きる者と死にたる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。
章詠179番です。章詠179番。
Yeah.
축담님이오늘을운행하십니다
お祈りします。生きておられる主、全身を超えていただく神を褒めたたえます。
アメン。
今日私たちを礼拝の場所に呼んでくださって感謝します。
アメン。
私たちは聖書の示す通りにイエス様が私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また御霊に蘇られたことを認め感謝します。
アメン。
また牙に現れた弟子たちに会ってくださったように、私たちも同様に会ってくださることを信じ感謝します。主だけが命の道であり、主の前には満ちあふれる喜びがあります。あなたの道には諸々な楽しみがあることを信じ感謝します。私たちの内なる空気人は計測網に注視につけられました。生きるとすれば主のために、死ぬとすれば主のために死ぬ。私たちを主のものにしてください。慣れていくニュースを聞き、また自分のありさまを測るとあまり希望を持てない時があります。しかしキリストにあって希望を持ちます。将来と希望は私たちの力で作り出すものではなく、イエス様から来るものだと信じ感謝します。御言葉の測りで測る私たちになりますように導いてください。起きなさい、私たちの愛する人、私の可愛い人に一緒に行こう。いつも私たちに愛の言葉をかけてくださって感謝します。イエス様を信じ、どんな環境であっても喜びと平安があふれ、神様がくださる夢に一歩ずつ進む私たちになりますように祝福してください。天聖キリスト教会と内在プレッシャーためにお祈りします。主の御声が忠実に聞き、御言葉の多く心で信じ、気に至る教会になりますように。また御言葉を口で告白し受けた恵みを愛と忍耐を持って実践し、救いに至る教会にしてください。
アーメン。
私たちに良き感覚と可愛い先生をくださって感謝いたします。先生たちの健康や経済も患者の中で守られますように。いつも豊かな恵みで先生たちが痛まず出会えることができますように、
安
心してください。またその御言葉を聞くと私たちがそれを聞いて守りを行うことができますように祝福してください。なったエクレシアに4人の若者を与えてくださって感謝します。若者たちが御言葉を宣伝するときに御霊によって言葉の意味が分かり、神様がくださる夢を持って神と共に歩み、神様に栄光を捧げる若者たちになりますようにお願いします。全てのことに感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。
3番を賛美します。
Thank you.
では若者たちによる御言葉の捧げ物です。
人生、あなたの歩み方、あなたの失敗、それを見ると私の心が焼き焦がれる。あなたの手に負えないその問題課題を私に飲ませてくださいという意味です。主よ、私たちは人間関係に乾きます。お金に乾きます。思うようにいかないこの勉強にも乾きます。夫婦関係に、子育てに、人との関係に、きりいかないこの諸々を通して乾いています。この乾きがあまりにも私たちに辛い辛い休まないこととして迫ってくるとき、私たちがこのサマリアの女のようにメシアが来れば、メシアが来れば願うなら、主よ、この私たちの乾いているもろもろを飲み干してくださるために、主よ、あなた自身は私に飲ませてくださいと言います。私たち自身が本当に自分に飲ませてくださいと来てくださるこのイエス様を知ることができますように。手に負えないさまざまなことに出会って、自分の力では解決できないさまざまなことと出会った時、主よ、メシアが来ればとこの信仰を告白して主を呼ぶことによって、ドミに来てくださるイエス様と出会うことができますように。若者がこの宣言した言葉によるイエス・キリストと真に出会うことを願い、主イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉は創世記の37章です。創世記37章、はじめに2節から4節までを宣言いたします。創世記37章、はじめに2節から。これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまた手伝いで父の妻リルハの子らやジルパの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが 彼の年寄り子であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたが今日も御言葉として我らと共に迫り、私たちをあなたの命で潤し、我らをどの道に進むべきか教えてくださることを感謝いたします。主よ、迷う我らにあなたが羊飼いとなって導きを与え、そして我らと共にあなたの正解を教えてくださるように、今取り潰すションベラの唇を清め、重い心を体を支配し、一人一人の耳を、また重い心を体を支配して、ともどもあなたの命の豊かな恵みと、あなたのその身思いのなさるがままに、あなたが導いてください。これからすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主イエス様皆を超えてくださいいたします。本当にコロナの、ね、騒ぎが、まあ、一段落したと思いきや、また、ちょっと感染者が100人を超えるとか、本当に安定しない今日この頃、本当に自分の、思った通りに進まないって、まあ、今日この頃ではあるんですけれども、自分が思った通りにいかない、なんで、今こういう時代なんだろう、なんであの人をこうなんだろう、それで本当にムカムカムカムカしてくることはないでしょうかね。実はですね、そういうムカムカムカムカしている間はその相手によって、あるいは状況によって支配されてしまっている状況なんですね。縛られている状況です。牢屋に閉じ込められている状況です。牢屋は、ね、なんか鉄の鉄格子とかそういうもので閉じ込めるんですけども、しかしその状況というのは相手のその悪い言葉、相手が言った文句、あるいは状況、それが心の枷となって、その心を縛る牢屋となって閉じ込められてしまって、自由ではない状況なんですね。今日はそこから本当に自由だったヨセフからですね、いかにすれば皆さんも状況に左右されない自由人になれるか、それを今日見ていきたいと思います。このヨセフ、彼はアブラハム、イサク、ヤコブ、そのヤコブの子ヨセフでした。ヤコブの子供として生まれたんですけども、彼ですね、幼い時からそのお父さんから直々に御言葉教育を受けておりました。でそれで彼、幼い時はすごい素晴らしい信仰の持ち主だったんですね。で彼のその思うに、また決断するに、全てこの神様の言葉を中心に考える、その思考パターン、それ彼が幼児期ですね、彼がまだ、ね、言葉を話したての頃から、もう2歳、3歳、4歳ぐらいから、お父さんからずっと、ね、そばに、父のそばにいて、本当に信仰の素晴らしいお父さんから信仰の教育を受けて、だから彼、何をするにも神様が、ね、大事、何をするにも悪どいこと、ね、それを関わり持たない、そういう性格が培われたわけですね。
あのね、ヨセフが、自分の父親のヤコブから聞いたのはアブラハムについてでした。そしてイサクについてでした。そしてヤコブ自身について聞いたんですね。だからヨセフはアブラハム、イサク、そしてヤコブ、この三代主と共に、ね、一対一で歩まれてきた先祖たちの歩みを聞いて、そしてまだその三代目であるこの自分の父親が神と共に歩むその道において、神様がはっきりとはっきりとこの人と一緒に歩んでいるポイントを見せてください、見せてくださったので、彼は主を信じる信仰がね、本当に山ほどになりました。彼が一番最後に、神がなさったことを見たのは、ヤコブの兄、エサオがヤコブを殺そうとしていた。でも帰ってきた時にそのエサオは 神に会ってヤボクを、ね、抱きしめて口づけする人に変えられていました。それを見て、ね、このヨセフもこの一家、そしてヤボクはびっくりしたんです。どういうことかしたら、エサオが自分の祝福を気取り締めされた、横取りされたと思ってヤコブを殺そうとしていたんですけれど、ヤコブを生かすために主はエサオに何をしたかしたらね、エサオの方のそのね、護衛だけで400人がいるくらいエサオを祝福するんですよ。だからエサオが祝福されなかったら多分妬み、やかみでヤコブを殺したかもしれない。そういうことなんだけど、自分が祝福を横取りされたと思って殺そうと思っているこのエサオに対して主は何をしたかしたらね、肉による祝福はまあたんまり焼けたんです。そしてエサオの個人的な護衛が400人に及ぶまで、まだエサオを伝ってついてくるね、様々な人はもう400人プラスだからものすごく多い数ですよ。だからエサオは自分は本当に祝福を横取りされたと思っていたんだけど、長男としての自分の祝福は依然として自分にあり、自分は祝福されたので弟であるこのヤコブをやかむことなかったんですね。それを知らないヤコブは本当にエサオに命乞いをするためにあらゆる方法をね、もう本当にいろいろやります。ですけれど主はもうすでにヤコブが知らないうちにエサオの方を大いに祝福してくださったので、ヤコブの命の危機はもうすでになかった。でもね、やっぱ罪を犯すとね、後ろめたいことすると怖いです。でも主子自身がヤコブと相撲を取って、その相撲を取った場面、皆さん知ってますね。相撲を取った時にこういう言葉が出てきたでしょ。もう日が昇ろうとしているので私を離してくれ。覚えてる？日が昇ろうとしているので私を離してくれ。皆さんこれおかしいと思いません？主トラッキュラから、なんで日が昇ろうとしているので私を離してくれ、おかしいでしょ。日が昇ろうとしているので私を離してくれ、この言葉には日が昇るからということではなく、タイムアシスとスペースアシス、この時間の間にしなければならないことがあったんですね。どういうこと？自分が殺されても一番最後に殺されるようにこの列を組んであったでしょ。その列をね、主にあって列を組み直さなければならない。自分が一番先頭に立つ、そして守らなければならない人たち、守られなければならない人たちを順々に、大切な順々に自分の後ろに、これをエサオが来る前に組み直さなければならない。組み直して、そしてヤコブの方が一番前に立ってビッグを引きながら、こうやって行くことによって、あのヤコブに関するエサオのこの嫌な思い、それがね全部消しゴムで消される、そういうことを主はしたかったんです。だからこの組み直しのために早くあんた行ってやんなきゃいけないよっていうことなのね。日が昇ったので早く私を話してくれって言ってるのは、話してくれと言っているのは、あなたの逃げ足の速いところを組み直して、私は逃げません、隠れもしません、以前のヤコブではなく私は本当にへりくだってね、良きものになっています。これを自分の兄に示してこそ、全てのねわだかまり、これが全部なくなるわけなんですよ。だから主がね、話してくれ話してくれと言っているのに、ヤコブは死ぬ気で捕まえているでしょ。私を祝福してくださらなかったら私は話しません。それで 桃のつらいを打ったね。それで彼の名前をイスラエルに変えて、そしてその恵みが分かった時に前に行って、今まで自分の命を助かろうとしていて自分の知恵を組んでいたのを、一番危ないと思われたところに自分の命を差し出して、守らなければならない人たちを順々に後ろに置いて、そしてエサオに会いに行く。皆さんにもこの恵みがありますように、ね、私たちが知らない時でも主はこうやってやってくださるんですよ。こうやってやってくださるんですよ、ね、殺されると思っている、殺すだろうと思っていた相手を大いに祝福して、相手の感情を全部柔らかく柔らかく柔らかくして、そしてね、約束してくださった地に戻してください。これをね、この物語、この物語のもろもろを一番こと細かく聞いていたのです。この物語の一人として彼がその体験もしました、ね、そしてアブラハムの神はこうだったよ、イサクの神はこうだったよ、私の神ヤコブの神はこうだったよ、ということでこれを一番こと細かく聞かされて、それをね、本当にその物語がもう自分の中で生き生きするようになっていたのはこのヨセフだったんですね。信仰は聞くごとに良い。皆さんがね、今こうやって聞いてて、今何も何も何も皆さん自身がね、ああこれ欲しいですって、もう喉から手が出るまでね、欲しい、それがないから今まだね、お願いしない。ユミは何回かやったんですか？ね、もう本当にお願いしてお願いしてお願いしてっていうことが、ユミは何回か本当にね、お願いすればお願い事が叶えられるという体験を積むことが皆さんにとってどれだけいいかわからないんです。その体験をすると、あなたもお祈りしてボールが返ってきたり、サッカーボールが返ってきたりしたことがあるんでしょ、ね、で今にあの時は必死だった、そのサッカーの、ね、ボール、でも今になってそこまで必死超えて、お願いするのってあんまりないでしょ。本当に必死になってお願いしなければならないことがあって、そんな時にお願いする相手としてイエス様の名前を覚えているならば、あなたは幸い、ね、なる。必死であれば必死であるほど、ね、私が言った言葉は主に聞かれるからです。いいですか、皆さんの信仰が聞かされて信じられて願う迫るという信仰になるとするならば、どうなるか。この時代において、不確かなこの時代において、皆さん自身を、主ご自身がこの時代の不確かさを確かなものにできる様々なことを与えてくださって、そしてこの時代のど真ん中にヨセフのように置いてくださることを私は信じます。ヨセフのね、やったことを皆さんに今から教えるので、皆さんが覚えてください。ヨセフは、ね、お父さんのところにチーズしていたので、お兄ちゃんがちょっと違って、羊飼いに行ってない、お仕事に行ってない、だから、ね、お父さんのところに、お父さんの前に一番いたので、お兄ちゃんたちとヨセフのこの、ね、環境を考えると、罪を犯す暇がお兄ちゃんたちには大いにある、ヨセフにはお父さんと一緒にいるので、罪を犯す暇が、ね、他の人よりないということなんですね。今日のこの聖書を見ると、ヨセフはね、兄のところに行きます、行って兄たちみんながやってることを見ると、ね、なんか変なことやってると思ったら、しっくりやれ、しっくり、ね、お父さんにしっくり、嫌でしょ、しっくりやる、ね、先生にしっくり、お母さんにしっくり、誰々にしっくり、嫌でしょ。ね、皆さん覚えてください。良くないことをね、してチクられるより、良くないことをしないでチクる人になってくる。 それが皆さんの祝福、ね、祝福を早める方法だから。どういうことかって言ったらね、お兄ちゃんたちがこれこれをやってるよって言っているんだけど、どれだけこのお兄ちゃんたちが変なことをやってたかって言ったら、ヨセフがね、エジプトに奴隷として連れて行かれる前にお父さんこう言うんですよ。行って兄たちの安否をね見てきてくださいって言ってないの。兄たちに預けた羊見てこい。どういうことわかりますか。預かっている羊、それを無駄に、ね、無断で食っちゃったり売ったりしたということなんです。兄たちの安否をね確認してきてということではなく、兄たちが飼っているこのね羊が無事かどうか、それを見に行ってください。それだけこの兄たちが、ね、良くないことを日常茶飯事していたということが本当に分かるんですね。良くないことをする人のグループになりますか。そのグループじゃなくて、それを見て、ね、お父さん兄貴たちがまだニット食ったよ、どっちになる。今ね、心の内で思うでしょ、どっちにもなりたくない、ね、ちくりたくない。ダメだよ。主に祝福されたいのならば、しっくらなければならない。自分でその人たちの、ね、悪い行動を正す、そういうことができないとするならば、その行動を正すことができる力ある方に、そのことを話すことによって、今起きている良くないことを正す、そういうことが必要なんです。ヤコブの一家、ね、イサクの一家、アブラハムの一家だけに神様は契約をしておられるので、この一家で皆さんみんなが不正をやっていたら、ヨセフがいなかったら大変なことになる。ヨセフが行ったおかげでどうなったかって言ったら、ヨセフが行ったおかげでね、次の道が開かれていたんですよ。みんなが一緒くたになって単語して悪いことをしている時に、ヨセフが聖なるチクリアになっていったので、チクリアの特徴の1、悪いことをしない、ね、他の人より正しいんです。チクって自分は知ってないんですよ。チクられる人になりたい、ね、チクリ人になりたい、この両者しかないとするんだったら、皆さんどっちになりたい。私はダントツにチクられる人になりたい、ね、チクリトになりたい。チクリトになりたい。ダメ。チクリトになりたい。ダメだ。チクリト。チクられる人になったら大変。ね。そういうことなんです。皆さんが良くても悪くても、ね、神様は、ね、この2社しか見てないんです。主はこの2社しか見てない。そういうことで、ね、チクリトはそのことに加担していないので、イコール、清く正しい人なんです。清く正しい人に、神は何をしてくださるか、自分の計画を見せてくださる、ね、ヨセフに、ね、主が計画を見せてくる。こういうチクることによって、ね、罪に加担していないこれヨセフに主がね、主ご自身の計画を夢で見せてくださったんですね。そこを今見ていきたいと思います。
まあ、チクリっていう言葉だとちょっとあまり良くないイメージがあるかもしれないですね。まあ、サッカーでスルーパスってありますね。相手からパスを受けたと見せかけて、実は後ろにいる人に、まあ、スルーしてですね、そのボールを渡すというちょっと高度なテクニックですね。ヨセフはもうスルーパスの名人だったんです。お兄さんから来た悪いこと、ちょっと羊飼ってるふりをしてちょっと遊んでこようやっていうふうにヨセフが言われたとするとしたら、それそのお父さんスルーパスするんです。お父さんお父さん、お兄ちゃんが羊を飼いに行くふりをしてちょっと遊びに行こうやって言ってたよって、まあお兄ちゃんとしては、ね、まあ、ちょっと慌てる、そういう感じですね。まあ、そういう感じで、ね、お兄さんから言われた悪いこと、それそのまま、ね、お父さんスルーパスしてたんです。で、今の時代皆さん、ね、どうするべきか。これ、ね、もしお友達から、ね、なんか嫌なこと言われた、あるいは嫌な状況になった、それ 天のお父さんにそのままスルーパスするんです。自分のところにため込まない。自分でその悪いボールを受けて、そしたらそのボールを持ってたら悪いやつがわんさかわんさか集まってくるんです。でそれでもう本当に嫌な思いをしたり、嫌な思い巡らしをしたりしてしまうんですけども、それそのままイエス様に持っていけば、天の下から持っていけば、その悪いことを全部イエス様が天の神様に受け持ってくれる。これがこれの名人がこのヨセフだったんですね。ヨセフは自分の中にそういう嫌な思い溜め込みませんでした。お兄さんがちょっと悪い誘いをしてるな、ちょっと自分かかるの嫌だな、どうしようどうしよう、お兄ちゃんがやってみるよ、やってみたら気持ちいいぞとか、そういうのに関わって、それで悪いことに入っていってしまうのが、まあ、大体ありがちなパターンですけど、ヨセフはですね、それ全部全然自分のところにとどめない。ボールが来たらすぐにスルーして、お父さんにスルーで、それで彼全然とどめ置かなかったから、だからお父さんは、あ、ヨセフは悪いことに全然加担しない、悪いことの、肩担ぎしない、いい子だ。お父さんがどんどん愛されてきました。でお兄さんからはどんどん憎まれてきました。なんだこいつ、何でもかんでもお父さんにね、チクりやがって、ということで、お兄さんからどんどん嫌われ、お父さんからますます愛されていくんですけども、神様はですね、そういう悪いものを自分の中にとどめ置かない人、そういう人をクリーンな人が見て、そして神様はその人に大きなことを任せていくようになるんです。神様はこのヨセフがあまりにも自分のところに悪いものをとどめておかない、むしろお父さんにパスする、むしろ何でも神様にあって何が正しいことなのかな、そういう思考パターンが出来上がってましたから。ですから神様がある時夢を見させてくださるんですね。ちょっと5節から見ていきますと、5節から、じゃあ一緒に5節から宣言していきます。3、はい。ある時ヨセフは夢を見て、それを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼らを憎むようになった。ヨセフは彼らに言った、どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると、私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見ると、あなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました。兄たちは彼に言った、お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配したようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった、ね。ここでヨセフですね、神様から夢を見させられるんですね。自分が畑で刈り取りすると、自分の束がなんかスクッと立った。そしたら、お兄さんたちのその束もすくっと立て、私の束もお辞儀をするっていう、そういう夢なんですね。これお兄さんが聞いて、お前は王になりたいのか、いやヨセフはただ単に夢をそのままスルーパスして、お兄さんたちにスルーパスしただけなんです。こういう夢を見ましたっていうことを言っただけで、そしたらお兄さんたち、それを何か例えば向かっていて、ヨセフはそういう願望を持ってるんじゃないかって、ということでヨセフをもっともっと憎むようになったんですね。ここにおいて私たちは思います。神様からこういう夢が見させられた、神様からこういう言葉を聞いた、これちょっと言っちゃったらまずいかな、これこの内容どうしても言ったら相手邪推して、なんか取り違えて、なんか逆に自分のことを恨むんじゃないかな、そういうふうに恐れることなんですけども、しかしヨセフは神様から来たボールもそのまま人々に相手にスルーパスしたんですね。神様から来た言葉をそのまま相手に流し出しました。これですね、預言者としてとてもノーブルな素晴らしい弟子なんです。
夢見ました。そして御言葉が来ました。それを皆さんが人に言わないでそのまんま自分に留めているとどうなっているかって言ったらね、アーメンしていない状況になっている。とってもこれね、大事なところだよ。皆さんに何だか知らないけどある御言葉が続いてくる。そしたら私ね、この御言葉の意味はわからないけど、ずっとこの御言葉を私思い出すよ。誰かに 宣言すべきなんです。なぜ与えられているのに神と人の前で主を認めないとアーメンしてない状況なんですよ。夢を見せました、さあ御言葉も与えました、なのにそれを誰かに言わないということは、自分に与えられたその夢、そして自分に与えたその御言葉、それがなりますようにとアーメンしていない状況なんですね。だから皆さんはそれを必ずそれを宣言しなければならない、見たものを言わなければならない。言ったところでヨセフのお兄ちゃんたちみたいにみんなが怒るわけだ、お前は何って。だからその言った話を人がみんな OK、 あそれはいい夢だったねって言ってくれるくれない関係なくしなければならない。誰かが言ってくれて、そしてアーメンする人が増えたならそれ主への栄光が増えただけだけど、もし誰もアーメンしてない、何言ってるバカみたいと言っているとしても、私が言って私が宣言して私がアーメンしたので、その時から主のねこの働きのね歯車が動き始めます。ヨセフも夢の話をした後から主の働きが始まる、ね、兄たちも怒ったよね、怒ったよね。2番目の夢、それちょっと宣言してください。
9節ですね。ヨセフはまた他の夢を見てそれを兄たちに話した。彼はまた私は夢を見ましたよ、見ると太陽と月と11の星が私を串し拝んでいるのですと言った。
あのね、最初の夢を見てそれを宣言したら次の続きの夢をまだ見せてくださったんです。それをまだ宣言したら今度はねお父さんが怒っちゃった。
10節、ヨセフが父や兄たちに話したとき、父は彼を叱って言った。お前の見た夢は一体何なのだ、私やお前の母上兄さんたちがお前のところに進み出て地に伏してお前を拝むとでも言うのか。兄たちは彼を妬んだが父はこのことを心に留めていた。
あのね、この時もまだ言ったら前回の夢のことですごい憎まれているので、今回これ言ったらまだ憎まれるということは分かっているはずなんですね。でも憎まれても我は行くということなんです。だから彼は2回目まだ見た夢もそれを宣言したりですね、人が同意しなくても自分は神と人の前で宣言することによってね、アーメン。だからこういう御言葉が与えられている、ずっとこの御言葉を私追っかけてくるのよ。それを宣言したことがアーメンしたことなんです、ね、夢を見てそれを、ね、宣言したことが、ね、アーメンなんですよ。皆さんは今まで、ね、夢見たり良い御言葉が与えられたりしても、それを人に、ね、話すことによって人が、ね、変な目で自分を見るんじゃないかなとか、ね、このことについて余計なことを言うんじゃないかなと思って言わなかったでしょ、ね、人がどんな反応をしても夢を見ててくださった主の計画は、人の反応が汚れた反応だからって引っ込むわけじゃない、交代はしないね、夢を見せた時に最小限あなただけアーメンすればいいの、ね、他の人がアーメンしなかったらあなたは宣言してアーメンしてこの夢の主人公になりなさい、ね、この御言葉の主人公になりなさい。これがヨセフを通して私たちに教えてくださることなんですね。シモンがいつか前ちょっと偉大な政治家になりたい、ね、私はね皆さんの中に政治経済文化教育のねもう超トップが出てほしい。なぜか分かりますか、何もない、ね、人が行ったところで影響力が小さい、ね、でも皆さんが有名どころであるならば皆さんが言った言葉は、ね、影響力がものすごく大きいんです。だから、ね、夢がない民は よっころしょって頑張ったところで巷においても言うこと聞いてくれる人がいない。夢の大きさ、その夢の大きさにこうパラリスよく整えられているその人間上、ね、それが、ね、人々に道しるべになるということなんですね。だから、ね、私みたいなものと思われるところがあるならば、それはね、悪魔サタンが皆さんにね、皆さんの人生将来をその後するために言っているささやきなんです。だから私みたいなものって思ってはいけないんです。良いものをたくさん見てください。良いことをたくさん聞いてください。それで自分もこうなりたい、こうなりたい、そういうね、人たちが自分にスッと入ってきた時に、あ、これに私が勤しんでいけば、私はこの道のね、トップになることができると思えばいいんです。良いもの、良い、ね、良いものをたくさん見てください。たくさん聞いてください。その中に、皆さんが今行かなければならない道しるべが見えるからです。夢がない民は滅びる。ヨセフ、夢があったんですね。ね。そのヨセフが見た夢はすごく正しかった。なんで正しい夢を見ることができたか、悪いことに加担しない。そして自分の手に負えない悪さに対してはそれをね支配して悪さを立たしてくださるお父さんにお話をねこう全部パスすることによってお兄さんたちのこの悪さにこれをね直していくことができたということなんですね。だから皆さんは、ね、例えば私が普段よくやってるのは何かと言ったら歩いてるじゃないですか。歩いてたらあっちで喧嘩してるじゃないですか。喧嘩すると私たち黙って通らないで、主よ、イエス様はあっち喧嘩してます、どっちが正しいか私には分かりません、あの喧嘩をやめるようにしてください、イエス様助けてと言うんですね。そしてホームレスの人々を会った時に、主よ、あの人の人生なんであんな壊れてしまったんでしょうか、今からでもあなたの憐れみによって、ね、その人を立て直してください、ちょっとした不良だけがこうたむろしてるじゃない、たむろしてるとそこについても私はただが通らない、主よ、そこからもね家の子供なんです、たむろして良くない状況に彼らが陥ることがありませんように、良いことでたむろができますようにってお祈りして私は通ったんです。これがね聖なる地区に助けてください、ね、直してください、整えてください、生かしてください、もう様々なことを目を歩いて歩いている時に目を上げて歩いている時にやらなければならないことが目を閉じて祈っている時よりもっと多い。だからね、そういうことをよく私が知っていたので、私もね人の何倍の夢を見たの、ね、世の終わりの夢を見ました。もう本当に今起きてることを見てるとね、もう今になるんじゃないかなと思うぐらい怖い、ね、そういう夢を見ました。だから皆さんも私なんか大したことできないと思っちゃいけない。道行きながら格好においても、ね、目に余るようなことを見たときに、ああ、ああいうことしてます、ああいうことがもうできなくなりますようにって、心の中でイエス様に祈っちゃう。ね。聖なる、ね。このね、しっくり屋になることが自分を清くすることができるということなんです。自分を清くすることができる。主よ、あれダメです。主よ、助けてください。主よ、あれやめさせてください。主よ、主よって言ってるうちにどうなるか。自分はそういうことができない人間になっていく。それで、どうなるか。清い人になっていくので、他の人に夢を見せることができない。他の人に見事を与えることができない。それで、あの時にヨセフが夢を見たんです。お父さんに 兄たちの悪いことを、ね、報告した。そして自分はそれをしなかった。そしたらね、 その家の誰かにこの夢を見せて、そして将来を託さなければならなかったんだけど、その家の誰かというのがヨセフしかいなかったので、ヨセフが夢を見て、ヨセフを通して、ね、主がこの世界を変えていく、そういうことができたんです。英雄はどうやって生まれるか、ね、偉大な人はどうやって生まれるか、その人たちはね、このヨセフと似たようなことをしているんです。そして神様がその人に与えたい、神様がしたいこと、神様がしたいこと、イエス様がしたいことをその人に預けるんですね。イエス様はどういうふうにこう世をね経営しているかといったら、世においてイエス様が選んだ人、その人とね一生に共同経営しているんです、ね、皆さんを通して、皆さんとイエス様が結託すると、皆さんを通して世を経営する、ね、教育を経営する、文化を経営する、そしてね、また経済を教育、ね、経営する、政治を経営する。主は必ず人と、ね、組んで、人と組んで必ず主がしたいことをする。だからいつもアブラハムとも契約をしたでしょ、イサクとも契約をしたでしょ、ヤコブとも契約をしたでしょ、そしてヨセフとも契約をした。でその契約が今どうなっているか、新約においては私たち一人一人が、あなたがそのような類であるならば私は今日あなたと契約をすると言っているんですね。世の中甘く見てダメだよ。今本当にね、今年の冬がもしコロナウイルスがまた流行っちゃったら、流行っちゃったら皆さんの将来ね、だからみんなに今私は言ってる、今年はインフルエンザの注射を必ず打ってください。私打ったことない、でも今年は私は打ちます。なぜか分かりますか。今ね、この細菌学者、この細菌をね研究している学者たちが言っていることが、今年のね冬がインフルエンザの流行る時、その時にこれが流行りだしたら、もう世界はもうパニックになっていきます。なんで私が今インフルエンザの注射を打ちなさいって言ってるかって言ったらね、皆さんみんな打たなきゃダメだよ言ってるかって言ったらね、インフルエンザの注射を打った時にコロナにもしかかったとしても、行った時お医者さんに、私はインフルエンザの、あなたインフルエンザかもしれないって言われちゃう。それで時を落としになっちゃう。私はインフルエンザの注射を打ってますと話すことによって治療を早めるね。このコロナウイルスはいかに早く治療するかによって命が助かるということなんですね。皆さんが海外に行った時にコロナウイルスにかかったとしたらね、皆様アウトですよ。保険がないんです。地獄民であってもね、あのアメリカだよ、先端医療の本山と言われているあのアメリカで専門的な治療を5回だけ、その5回のうちに自分の自力で治る人がなかったら、それからは一切しない。たくさんの人の、ね、死者がね、日本に比べたら丸一個違うんですね。日本に一人死ぬ時にもう10人以上の人が死ぬ。なんで死ぬか、それは医療をね、全部医療の恩恵を受けてないんです。ここまでやったらもう終わり。なぜかわかる？国民健康保険みたいな制度がない。だからね、保険屋の保険で賄ってるの、保険屋の保険で賄っているので、たくさんの人が治療しちゃうと保険屋が倒産しちゃうんですよ。だからね、 普段はおとなしく保険を払っている。その時はいいんです。病気になった時というのはね、審査がものすごく厳しい。この人治療していいかどうか、どこまでの治療をしなければならないか、そういう国なんで、助かる命が助からない。今年はね、本当に厳しい冬を私たちはもう本当に覚悟して、もしなかったら感謝です。でも覚悟して私たちは迎え入れなければならない、そういうことなんですね。今この間から私がずっと言っているのがね、降雨量が多いので、それだけね、草木が茂っていて、それだけ昆虫のね、孵化率が高まってね、それでバッタね、イナゴが今大変ですよって言いました。私はね、例えの話で10匹卵10個だったら3個ぐらい孵化するよって言ったんだけど、今は何倍、8000倍、イナゴの孵化率が8000倍だって、8000倍。ということは、イナゴがね、来たって食べ物なかったら、麺の T シャツ着てたら T シャツ食いる。ね、そういうことになるんですよ。中国は、パキスタンとインド、パキスタンとインド、そしてイランで発生したそのイナゴが中国に今行こうとして準備しているということなんですけど、中国その本土においてもイナゴが発生しているんです。だから中国大変なことになってしまう、ね、でダムがまた壊れるということも今報告されていて大変。いいですか、本当にね、よく世界を皆さんが今見てないとダメだよ、ね、中学生であっても高校生であっても自分の将来と世界を密接する関係があるので、ね、それを見るべきなんですよ。だから今世界がこれからどうなっていくのか、ね、コロナ以前とコロナ以降、ね、この政治経済、ね、文化教育、この政策がどう変わっていくいるのか、ということを皆さんは、ね、今、ね、ちょっといろんな国のニュースとかそれを見ながら、ね、自分の将来どうなるんだろうということをちょっと深刻に考えた方がいいと思います。こういう時代、ね、今イエス様が本当に望んでおられるのは誰か、そしたらヨセフのような人なんですよ。ヨセフのような人なんですよ。時代直しができる、ね、時代直しができる人、ヨセフを今主は、ね、待ち焦がれている。みんなでヨセフになってほしい、ね、そしてヨセフになるために本当に世の中の目に余ること、耳に聞いて余ること、ね、話にならないこと、そういうものに出会った時にすぐイエス様、ああです、イエス様こうです、イエス様助けて、イエス様閉じ閉まってください、イエス様、そういうことをしょっちゅう口にすることによって、これを口にするのにお金かからない、ね、しょっちゅう口にすることによって、ね、自分を清く保つ、そしてプラス主がこの時代に清い人に現れる、その夢幻、そして御言葉が確実に与えられる皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
ヨセフはですね、非常に正直に、ね、育ちました。でそして、ね、悪いことを自分の中に溜め込まない、悪いことが、ね、ベタベタくっつこうとすると、それそのまますぐにスルーパスする、ね、まあ、そういうわけで、まあ、神さんから非常に愛されたんですけども、で彼があまりにも正直な性格ですので、ある時ですね、お兄さんたちの悪巧みに遭ってしまって、でそれで結局エジプトに売られてしまうんですね。皆さんよくご存知かと思います。 けど皆さんよくご存知だと思うんですけど、そのエジプトに売られた後、彼ですね、牢屋に閉じ込められて、けれどもその騒ぎの後、エジプトの総理大臣になるですね、このヨセフ、本当に、非常に不思議な運命の中にありますけれども、彼、本当に良いことをずっとし続けていた、し続けているのに、なんで私良いことをしているのに、悪い 目に遭うんだろうか、ヨセフ、本当にまさにそういう感じでしたね。いいことを神様にあって正しいことをしているのに、良くないことが起きる、なんでそうなるのか、けど皆さん安心してください。神様が皆さんをその悪い中にずっと悪いものに負けたままの中に留め置くこと、そういうことは、ありません。ここに、4人の若者たちがいるんですけれども、皆さんは、皆さんの道に歩んでますね。でそれで皆さん、お父さんお母さんが祈っていないとでも思っているでしょうか。あいにくお父さんお母さんは皆さんのことをよく祈ってますから、だから皆さんが、悪いものが何か触れようとすると天使がですね、皆さんのバリアになって、その悪いものを跳ね返すんですね。けれどももしあえて皆さんが何か、なんでこういうことになるんだろうか、今本当に必死に祈ったのになんでこれが叶えられないんだろうか、そういうことがある場合は、これ神様が皆さんのことをトレーニングしているんですね。もし皆さんが、神様、私祈りました、このサッカーの試合勝たせてくださいって、けれども勝てなかった、なんでという時にはトレーニングなんです。何でもかんでも祈った通りに願望が叶うと思ったら、それは、大間違いなんですね。ちゃんと神様の御胸にかなったことを神様が叶えるということを教えるために、あえて祈りがあえて叶えられないかのように見えることなんですけども、ここにいるとヨセフ、なんでお兄さんの悪だかみに引っかかってエジプトに売られてしまったのか、それはヨセフに与えられた夢が成就するためなんです。ヨセフは夢を見ましたね。自分が刈り取りをしていたら、自分の玉、その刈り取った束がすぐと立って、そして、お兄さんたちが、刈った束がニョコニョコニョコニョコ自分のところに来て、みんなで自分に向かってお辞儀をする。そうです、ヨセフは40歳過ぎた頃でしょうか。お兄さんたちが来るんですね。ヨセフは40歳の頃、エジプトで総理大臣をしており、そして世界中のその穀物関係の仕事をしているんです。世界中において当時飢饉でした。けれどもヨセフが神様から与えられたその言葉に従ってずっと穀物を貯め込んでいた。そしたらそれが見事当たって、そして全世界に飢饉が来た時に、みんなヨセフのところに来たんです。お兄さんたちもヨセフのところに来て、そしてヨセフのところに行ってヨセフに立てひれ伏してお辞儀をしました。ヨセフは夢をずっと握りしめておりました。
ヨセフをエジプトの総理にするためにエジプトに行かさなければならない、これはもう神の計画の中にもうあることなんですよ。わからないのは人とヨセフがわからない。でもヨセフは、夢を見たので、いずれ自分が、兄たち、お父さんに一目置く人になるということは知っていた、知っていたんだけど、それをただ知っているんじゃなくて、もうものすごく信じて知っていたので、夢のことをパッシングされた時にビクともしない。こういうことなんですよ。ヨセフをパッシングした兄たちは、3×3 は9でしょ。なのにヨセフをパッシングしたお兄ちゃんだけは 3×3 は6だってパッシングしてるんです、3×3 は9ってヨセフは持っているのに、お兄ちゃんだけは 3×3 は6って言ってるから、それに対していや違うよって、9だよって言うこともなく、あんたたちが言っている私の夢に対して持っているその悪意、それと違って私の夢は確実なものだということを知っていたんですよ。だからパッシングされても夢見た時のその感動が縮まらない、これは確実なものなのに、悪意によって言った言葉、それによって自分のこのビジョン、それが減るということはないんですよ。夢を見て彼が宣言したことによって夢にエンジンがかかります。 エンジンがかかってどうなるかって言ったら、お兄ちゃんの悪意というものに火がついて、そして彼はエジプトに売られていくということなんですけれど、エジプトに売られていかなかったら彼はエジプトの総理にはなれない。行ってポリバルの家に置いて、あのね、豪華なあの女主人に、ああいうに策略にかからなかったら牢の中にぶち込まれることもない。牢の中にぶち込まれなかったら彼はね、そのパンの長官との出会いがないんです。このね、一つ一つの出会いが主のね、タイムアシス、スペースアシス、この時間この場所でこのことが起きる、この時間この場所でこの人があなたに悪いことをする、この時間この場所でこのことが起きる、このタイムアシス、スペースアシス、これがね、もう全部編み込まれたまんま行くんです。行って牢の中にぶち込まれたので、パンの長官に会う。パンの長官に会って、その人が見た夢を解釈したので、解釈した、まだね、そのお酒の長官のその夢も解釈した。それによって2つの夢を正確に解釈したことによって、彼は夢を解く名人になった。それでここまでのプロセスを主がさーんと持ってってから、ヨセフ自身がね、パロの前に出るチャンスがないからです。パロの前に出るチャンスがある人の夢までも解釈した後、その2年後に、ね、パロが夢を見ます。そしてパロの夢を解釈する人が誰もいなかったので、そのパロの前でいつもお酒をね、あの、注いでいるその長官が2年ぶりにヨセフのことを思い出して、そして、ああ私は悪いことをしました、実は私が牢の中にぶち込まれていた時に私が見た夢、パンの上官が見た夢、この2つの夢を解釈した人がいるんだけど、彼が言った通りパンの上官は処刑されて、言った通り私は王の前で今検察官を続いています。彼だから王よ、あなたが見た夢を解釈することができる、それで連れて行かれる。これね、あの時間あの場所であのアクシデントがなかったら起きないことなんですよ。起きないこと。で、あたかも 見た目、このね、見た目をで言うと、なんかヨセフがすごい災いに遭ってるように、そういう状況なんだけど、あの災いが、ね、なかったらエジプトには売られていかない。エジプトに売られていかなかったら、ね、パロのそのね、総理になることもできなかったということなんですね。その中においてもヨセフが一括にしたことは一つだけなんです。人がやった悪に不平不満を言わない、そして与えられている、ね、自分の場、この場を誠実に養う。牢の中にいても牢の中で誠実、ポディバルの家にいてもポディバルの家で誠実、誠実を養ったことによってどんどん、ね、遠いところ、このね、本当に尊いところに彼は運ばれていったということなんですね。不平不満を言ってはならない。自分のね、今もう格好の状況だと、もう何でもいいです。皆さん、夢がないやつが不平不満を言う。確なる夢があってビジョンを持っている人はね、不平不満にね引っかかって足がけされてね、とどまる暇ない。変な奴がやってることをね、じーっと見たってね、もう殺してやろうかっていう気持ちしかならない。それはいいことじゃないでしょ。変な奴がやってることは見ない。何を見る？自分の夢、与えてくださった夢を見る。そして与えてくださった御言葉を見るんです。そうすればどうなるかって言ったらね、その決着の場所へと主が導いていく。ヨセフは実情した人だよね。このヨセフのおかげでイスラエルはヤコブ一家からイスラエルという国を営むまでの人に膨れ上がっていきます。200万人、ヨセフを通して増えた人が200万人増えたんです。いいですか。主はね、皆さんを力強くして
主の御心にかなった人たちの、ね、ラバを作りたいんです。200万人、ね、あの時に200万人で一つの国ができたか。これがね、もしヨセフがエジプトに行かなかったらどうなったかって言ったらね、産むじゃない、増えるじゃない、そうすると周りの人がね、脅威を感じて殺す。だからヨセフを通してコセントに行かなかったら増えていこうともできなかったんですよ。そして戦争に負けて奴隷になるかもしれない。だから主はどれだけ親切な方か。ヨセフを通してコセンという地に、ね、ヤコブ一家70人を置いて、そこで1代目2代目3代目4代目でそこから出てくるまで増やしていくんだけど、70人を200万人に増やして、それが今のイスラエル。昔々あるところにの言葉じゃないの、本当にあったことを皆さんに言ってるんです。聖書が今言っているのは何かと言ったら、あの時あったこと、今の時代も必要だよと言ってる。今の時代もあなたを通して200万人作りたい、ね、あなたを通してもっと作りたい、そういうことを言っているのが主なんです。いいですか。本当に目に見たもの、耳で聞いたことをそのまま素通りしてたんでしょ今まで、ね、素通りしない、それをね、力ある方イエス様に言いつけてください。争ってます、喧嘩してます、殴られてます、虐げられています、ああ、嘘ついてます、ああ、ああ、この聖なる短足、ね、これを持ってイエス様にこれを言いつけていくとするならば、主は何をしてくれるか。ヨセフのように皆さんにも夢を見せて、夢見せてください。それをやれば必ず主が夢を見せてください、ね、皆さんがやればやるほど、そのやったことへの千の千倍、万の万倍、ね、主はご自分のしたいことを夢、幻、そして見言葉で与えて見せてくださるんです。だから本当に私なんかが何もできないということではなく、皆さんがね、皆さんと一緒にコラボレーションして働きたい方は全能なる神なんです。だからこの全能なる神が皆さんとコラボレーションしようと言っているので、皆さん自身が本当にこの全能なる神が皆さんとコラボレーションする、この夢の大きさ、ビジョンの大きさをいくらでも示すことができるように、聖なる短足、ね、主に言いつける、そういうことをもう本当に知ってして、その名人となって、そしてイエス様と一緒にこの時代を治める皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
本当にこの時代理不尽なことが、ね、いっぱいあります、ね、理不尽、ちょっと難しい言葉かもしれないですね。理不尽って一体何か。このヨセフが受けたこと、本当に理不尽です。お兄さんたちに、ね、奴隷として売られる、ね、これ理不尽です。また奴隷として売られた先で真面目に働いているのに、ね、そこの奥さんが、ね、本当になんかいやらしいことを、ね、しようとして、でもそれ逃げて、でもヨセフがいやらしいことをしようとしたんですって言って牢屋に閉じ込められる、これ理不尽です。皆さんの学校の生活とか仕事の現場とか、ね、理不尽なことあるかもしれないけれども、ヨセフはですね、本当にもうみんなが体験したことないような理不尽に合ってるのにですね、聖書の中を見るとヨセフが不平不満をこぼしたことが、ね、一切書いてないんですね。どんな理不尽なことを受けても牢屋の中に閉じ込められても悪いことしないのに、でも不平不満言わない、一体何この人間離れしたこのなんか、ね、きちんとした様はって思うかもしれないけれども、なんでヨセフこういうありさまを身につけることができたか、なんでそれで神様に愛されるキャラクター、そういう人格を身につけられたか、これヨセフはですね、要するに、もう汚い思い、汚いもの、これが身にバッとまとわれた時、 すぐにこれを、ね、スルーパスして脱ぎ捨てる、その癖が身についていたからなんですね。人から良くないことを言われた、ね、例えば A さん、ね、皆さんのお友達の A さんから、ね、理不尽なことを言われた、今までお友達だと思ってた A さんが急に裏切って、ね、でそれで、ね、何あんたのことキモいとか、ね、そう言ってもう突きんどんでした。それもう粘着性があります。夜眠れない、もう昼も夜もその思いがもうついて離れない、そういう粘着性。ヨセフはですねそういうのをバッと脱ぎ捨てる名人だったんですね。どうやって脱ぎ捨てたか、簡単です。これ誰でもできます。神様の言葉、神様の見せてくださった夢、これをいつも思い巡らして、でそれでそういう思いをすすいでいたんですね。皆さんはね、ずっと、ね、食べて歯磨いて、ね、もう1日2日磨いてないと気持ち悪いですね。歯磨きますね、そういう時は。それと同じです。ヨセフもそういう思いが粘着して離れない時はいつも新鮮な歯磨きをしていたんです、ね、手指に、ね、これ皆さん手指にすると、それ皆さんの新鮮な歯磨きです。手指にしている間、あの御言葉は何だったっけって思い巡らしている間、その間はその友達の A さんのその気持ち悪い、その粘着、嫌がらせによって縛られていない状態です。もし皆さんが A さん、あるいは友達のその嫌な言葉、嫌な立ち振る舞い、ムカつく言動を行い、それを思い巡らしている間は、残念ながら皆さんその間 A さんに縛られている状態、 A さんに支配されている状態です。皆さんはそこから自由になるべきです。本当にある人々、大人のある人々は本当に何十年もその、ね、あの幼児期に受けたあの言葉によって縛られて粘着して思いの中に、ね、もう何十年経った後も残念ながらずっとその牢屋から抜け出せないという人もいます。皆さんそうなるべきではありません。もし誰かからそういう粘着質の嫌な言葉、言動、それを受けた時は、神様が見させてくださった夢、ヨセフのようにそれを思い巡らすんです。神様が与えてくださった健全な言葉、聖なる言葉、これを思い巡らし、これを口ずさみしているならば、その粘着したい粘着性のあるその、ね、汚れた思い、言葉、心、それを脱ぎ捨てて自由になることができるんです。自由な状態の人を神様は用いて、でそれで神様はこのヨセフを本当に、ね、牢屋の中に閉じ込められても、牢屋の中で誠実にその牢屋の中でするべきことを神様にあってしていた、一切口からそういう、ね、私悪いことしてない、私あの女が悪いんだって、そんなこと一切口に掘らせない、で忠実にしていたから、だからその牢屋の主人を富ませるようになり、そしてゆくゆくは総理大臣に抜擢されて、そしてエジプト全体を富ますものとなり、エジプトの本当に当時の本当に暗黒の飢饉という時代、それを救う人にヨセフはなり、だけでなくこのヨセフを売り飛ばした志のあるお兄さんたちさえもヨセフのところに来て、ね、ひれ伏して拝むようになって、そしてヨセフはイスラエル十二家族を、それをイスラエル十二部族に、そしてイスラエルという国に立て上げることに、尊いことに用いられました。今この時代の皆さんも尊いことに神様に用いられるものになってください。夢を持ってなさい。夢を握りしめて離さないでください。そして行くならば、本当に皆さんも今この闇に見えるような時代でも、本当に豊かに神の民を豊かに増え広がらせていくことに用いられるものになっていきます。そして若者である皆さんも、本当にこの時代、なんでこの成田エクレシア組が汚いことに、ベタベタ張り付かないんだろうか、なんでこんなに清いことに用いられるんだろうか、そのような、若者に、大人になっていってください。夢を持ちましょう。御言葉を握りしめましょう。そして本当に人のした悪に支配される側ではなく、むしろ御言葉によってこの世を支配する皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。ヨセフのように次第に対して、人に対して、物に対して良くないことを見たらば、反則してイエス様に言いつける皆さんでありますように。 御言葉と夢が与えられているとするならば、それを人は同意してもしなくても宣言して、主よ私はアーメンしましたと、それを示す田舎でありますように、与えられているその場所で最善を尽くして、そして人が自分に言った言葉に足がせされて、そして廃れるようなことが一切ない皆さんでありますように。では主の皆を呼びます。せーの、
主よ
主よ
主よ、
その汚いものは全部すぐに父に神様にスリーパスしました。神様から来たことはそのまますぐに人々に、お兄さんに、家族にスリーパスして、そして自分のところに一切死をとどめ置きませんでした。それゆえヨセフは大きなことに用いられました。今この時代、本当に私たち時代が悪いです。本当に人から世から汚れを受けがちなこの心ですけど、しかしをその全部全部すぐに父なる母さんにスルーパスして、あるいはお父さんお母さんにスルーパスして、そして本当に私たちの中に一切汚れを残すことはないように、そして神様からいただいた言葉、これは本当に私たちの中によく思い巡らして、そしてそれを本当にこの人にスルーパスしなさい、あの人にスルーパスしなさいならばすぐにそれをして、そして本当にこの時代において清さを保つ私たち、むしろ本当に多くの人とこの渇きあゆる時代から救い出せるものになっていく私たちでありますように、主よ、なくエクレシア一同、あなたが祝福し用いてください。この時代によるヨセフのように、時代を本当に作り変える、世の中を直す一人一人でありますように、また次世代のために本当にヨセフのように蓄える一人一人であり、そして主よ、本当に御神の地というところにヨセフは本当に自体を養うところを設けました。世とか隔絶し、エジプトと隔絶された場所において本当に神様の言葉を育む場所を整えました。主よ、そのようなエクレシア一同でありますように、あなたが祝福してください。今日いただきました御言葉に感謝して、我々の主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは賛美の397番光の行進、これを賛美してこのうちに捧げ物を鑑賞したいと思います。397番です。
Thank you.
主よ、あなたを望み、あなたに期待し、そしてあなたに捧げ、そしてあなたから命の御言葉を豊かにいただくことができました。主よ、今我々はあなたにお捧げいたしました。どうぞあなたがこの捧げし一つ一つに豊かに祝福の雨を降り注がせてくださるように。主よ、どうかこの場所にあなたが豊かに栄光の食物を生み出すところとならせてくださるように。一人々の職場、家庭、それぞれの事業所、ビジネス、それぞれの学校、またそれぞれのお友達との関係、また諸々の営み、家庭の中において家の中における命の営み、その一つ一つをあなたが豊かに祝福してくださるように、どうかあらゆる異常の災い、特にコロナから一人一人を守ってくださるように、また一人一人が本当に健やかで一切災いに遭うことはないように、また悪魔サタンに世の中の悪いものに勝利する勝利者、むしろ分取る分取り者である一人一人でありますように、どうか使用によって栄えたもの、上に立つもの、幸いなものでありますように、リッチな富んだものでありますように、またビューティフルな美しいものであり、また健やかなものでありますように、どうか一人一人が主を行く先立ちにおいてイエスキリストにある勝利をもたらしますように、またあらゆる世の誘惑から守られ、世の誘惑に勝利し、主を本当に世の汚れた事柄が嫌なもの、また本当に御国の聖なる事柄が好きなものでありますように、あなたがその聖なる性質を持ち帰ってください。今日もまた本当にあなたの周りに手進み出し一人一人です、進み出た一人に豊かに報いが与えられますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
それではご聞きください。最後に主の祈りを賛美してその後に祝福をいたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。